お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。保守連合を率いる自由党のアンガス・テイラー党首が労働党政権が発表した連邦予算案に対するバジェットリプライを発表しました。テイラー氏はインフレに応じて所得税の区分を調節し、働く人の税負担の増加を抑える方針を示しました。また移民政策については、新たに建設される住宅数に応じて、準海外移民数に上限を設ける考えを示しました。しかし、具体的な数字は示していません。
The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country.
保守連合はこの国の歴史の中でも最大規模となる移民削減を実施します。この政策は移民制度の基準引き上げと合わせて進めます。現在あるオーストラリアの価値観に関する宣誓をビザの条件として法的に義務付けます。また過激思想を持つ人物の入国を防ぐため、審査を強化し、一時保護ビザを復活させるなどして、根拠の薄い難民申請を抑制します。テイラー氏でした。さらに17の福祉手当と給付、それに NDIS について市民権を持つ人に受給を限定する方針も示しており、移民支援団体からは強い批判が出ています。チャーマーズ財務相もテイラー氏の演説を厳しく批判しています。
What we saw last night from Angus Taylor.
昨夜アンガス・テイラー氏が示したのは予算案への対案ではなく炎上でした。高い財政赤字、さらなる債務、インフレ、そして分断を招く内容だったのです。チャーマーズ財務相でした。ニュースを続けます。オーストラリアの高齢者がケアサービスを利用できるまで、平均でおよそ1年待ちとなっていることが分かりました。保健高齢者ケア省が発表した新たなデータで明らかになりました。法律に基づき、四半期ごとに公表されている報告書で、今回は2025年11月から2026年3月までの施設への入所や在宅支援サービスの待ち時間をまとめています。それによりますと、この期間の終わりの時点で、およそ4万8000人がサービス利用の順番待ちとなっていて、州やテレトリーによって待ち時間は320日から386日に上っています。高齢者・障害者支援団体 Aged and Disability Advocacy Australia のジェフ・ロー代表は、これは長年続く問題であり、早急な対応が必要だと話しています。
We're hearing from older people every day.
私たちは毎日のように高齢者ケアサービスを利用できず困っているという声を聞いています。必要な支援を受けられる見込みが低いと感じ、申請を諦めてしまったという高齢者も少なくありません。ロー代表でした。オーストラリア競争消費者委員会 ACCC はスーパーマーケット大手コールズの値下げキャンペーンをめぐる連邦裁判所の判決について、小売業界全体への警告だとしています。裁判所はコールズが実際にはお得ではない、見せかけの値下げを宣伝し、消費者に誤解を与えたと判断しました。マイケル・オブライアン判事は、審理で調べられた14件のうち13件について、実質的な値引きではなかったとしています。ACCC によりますと、コールズは一部の商品で一旦値上げした後、元の価格より高いまま値下げを謳い、特別価格として宣伝していました。ACCC のジーナ・キャス・ゴットリーブ委員長は、今回の判断によって、コールズの価格設定の透明性と説明責任が高まるとした上で、他の小売業者もこのケースから学ぶべきだと述べました。
It is very timely. for all retailers, particularly as we lead up to
特に年度末セールを前に、小売業者は正確な値引き表示や価格表示を行うことが重要です。ACCC は消費者を誤解させる行為に対して、今後も必要に応じて対応を続けます。キャス・ゴットリーブ委員長でした。コールズは SBS に対して声明で、これまでもそして今後も良い商品や価格を提供することを最優先にしていくとした上で、裁判は小売業者と消費者の双方にとって分かりやすい価格表示が重要であることを示したものだと述べました。コールズには数億ドル規模の罰金が命じられる可能性があります。また同様の問題をめぐるウールワスへの裁判も判決待ちとなっています。反ユダヤ主義と社会的結束をめぐるロイヤルコミッションの初回公聴会が今週最終日を迎えました。公聴会ではイギリスを拠点とする反ユダヤ主義研究者デイブ・リッチ博士が証言し、国際ホロコースト記憶同盟IHRA が採用している反ユダヤ主義の定義を支持すると述べました。この定義はオーストラリアを含む47カ国で採用されていますが、国連は支持していません。オーストラリアユダヤ人評議会のペギー・ドワイヤー上級顧問弁護士は、質疑の中でどこまでが反ユダヤ主義にあたるのか、リッチ博士に質問しました。
And it's not inherently anti-Semitic for somebody to criticize Israel.
この戦争で多くの子どもたちが犠牲になったことについて、イスラエルを批判すること自体は本質的に反ユダヤ主義ではありませんね。リッチ博士。
No, it's not.
And indeed, holding
ドワイヤー弁護士。またイスラエルの行動に対して否定的、あるいは強い否定的な意見を持ったり、それを表明したりすることも、必ずしも反ユダヤ主義ではないということですね。リッチ博士。
No, no, it's not.
このロイヤルコミッションは、去年シドニー・ボンダイで開かれていたユダヤ教のハヌカのイベントで起きたテロ事件を受けて設置されました。この事件では15人が死亡し、40人が怪我をしました。ロイヤルコミッションは5月25日に再開される予定で、次回は事件当時の警備体制や事件発生に至る経緯などが焦点となります。ニュースを続けます。パレスチナ自治区のヨルダン川西岸とガザでは、現在のイスラエル建国に伴って起きた大規模な住民追放から78年となるナクバの日を迎えました。1948年の第一次中東戦争の前後、およそ70万人のパレスチナ人が自宅を追われるなどして避難を余儀なくされました。パレスチナ人はこの出来事をアラビア語で第三次を意味するナクバと呼んでいます。現在も多くの高齢のパレスチナ人がヨルダン川西岸やガザの難民キャンプで暮らしています。ヨルダン川西岸のラマラでは人々が旗を上げ、太鼓を叩きながら行進しました。参加したアブレル・カリーム・アブ・アルクープさんは、ナクバの影響は今も消えていないと訴えました。この日は何十年も前にパレスチナの人々を襲った民族的悲劇を改めて思い起こさせます。故郷を追われた人々が家に戻れるようになってこそ、パレスチナの人々に正義がもたらされるのです。アブデルさんでした。イスラエルのネタニヤフ首相はイスラエル国民に向けた演説で、イスラエルと協力するメリットを理解している中東の国々とさらに連携を深めていきたいと述べました。演説は東エルサレムを占領したことを記念するエルサレムの日の式典で行われました。イスラエルは1967年の中東戦争で東エルサレムを支配下に置き、その後自国の一部としてきましたが、国連や多くの国はこれを認めていません。ネタニヤフ首相はエルサレムは今後も永遠にイスラエルの支配下にあるべきだと強調したほか、イスラエル軍の行動を称賛しました。
The determination to strike those who seek our lives deep within their territory, 敵地の奥深くまで攻撃を加える決意、そしてガザ、レバノン、シリアに設けた緩衝地帯、
これらは中東の姿を変えました。私たちは今後も過激なイスラム勢力によるあらゆる脅威に対し強い姿勢で戦い続けます。同時にイスラエルと手を結ぶ利点を理解した中東の国々との協力も拡大していきます。ネタニヤフ首相でした。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。